はい、皆さん、ボイラジは映画文人が集うしラジオ、その名もボイラジへようこそ。お相手は私、マシンといえばキラーマシンなこたつと、
70年代ぐらいにこう活躍していたプログレッシブジャズロックバンドソフトマシーンの負けと、
機械の体が欲しいハタと、
なるほど、
カラオケで歌わないけどラブマシーンは好きです、チャムレイと、
タイムマシーンなザックリスナイダーと、
おう、モータルエンジンとかのスチームパンクのトリーです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない階段になってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画スレイヤー型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ
イエーイイエーイということで、6月2日のラインナップご紹介します。まずですね、とあるゲームをやって、その後ミニオダイトーク、おすすめ映画あるの答え方、そして必見配信オリジナルはミッチェル家とマシンの反乱やってきますということで、それでは参りましょう。第218回トイラジスタート。実況して5秒でタイトル、イエイ。皆さん今聞き取れました？
はい、聞き取れました。
はい、実況して5秒でタイトルです。
なんだ
5秒で、
はい、元ネタっていうかね、出会って5秒でバトルっていう漫画ありますけど、それをちょっと、もじりまして、はい、実況して5秒でタイトル、これどういうことかと言いますと、映画凡人さんはですね、映画に詳しいなと最近私思っております。皆さんなんか映画にお詳しいなと。
あら、凡人とは。
いや、映画凡人って実は結構すごいなと思ってまして、ちょっとその能力を試したいなと、はい、今回ですね、僕がですね、ネットフリックスありますね、ネットフリックスである映画を見ます。収録中に僕は映画見ます。
あ、今
何一人で、
はいはい、映画見ます。
ずるいぞ。
そしてですね、皆さんがですね、
俺も今から見ようかな、
僕だけが見ます。
あ、はい
はい、ただその見るところはですね、皆さんが指定した時間を見ます。時間指定した時間を5秒間僕見ます。
なるほど、
はい、
分かんないよ。
その5秒間の情報を僕が口頭で伝えます。
なるほどね。
例えば字幕が出ていたら字幕読みます。知ってる俳優さん出てたら知ってる俳優さんの名前も言います。
お、面白い。
はい、そのところだけで果たしてその作品が何なのか、これを当ててほしいっていうことです。
なるほど、
はい、わかりましたね。これもう
面白
い。はい、私たち当てればいいのか。
はい、ただ当てればいいです。ただですね、その作品が果たして何分の作品、上映時間何分であるかっていうのは僕伏せます。はい、
エンドロールだけの可能性が。
あ、そうです。つまりエンドロールとか狙ったら一番情報量があるわけじゃないですか。けどそれがどこにあるかわからないわけです。はい、だからどういう狙い方がいいのかわからないですよ。冒頭の制作会社のロゴ見たらわかるのか、内容を見た方がわかるのか、それは皆さんちょっとどこかわかりませんけども、自分なりの秒数分数見つけてですね、僕に言って当ててください。さあ、そして一人目はね、ヒントがなさすぎますよね。なので一人目の人当てたら3ポイントあげます。
おお、
はい、それ以降の人は1ポイントという形で、点数に差をつけたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、じゃあ、皆さん今回個人戦でございます。順番を決めましょう。さあ、一番最初にやりたいよって人誰。
はい、
ざっくりいけますか。ざっくりさん、
安定狙っていくんだ。
やってやりましょう。
3ポイント、
はい。
おお、
ざっくりさん、はい、次。
はい、
はい、トリさん、
うーん、はい、
はい、チャムさん、
みんなすごいやる気だ。
おまけさん、やっぱ鳥がいいですか。
そうですね。
あれ、ハタさん、ハタさん、
ハタ
さん、ハタさんが鳥ですか。
いや、違う、おまけさんが鳥で。
おまけさんでびっくりした。
おまけさんが代弁して。
皆さんが
代弁した。
皆さんがね、やばい、もう皆さんがね、皆さんが答えた方がいいと思うんでね。
はい、わ、はい、かりました。ってことで、じゃあ1番目ザックリスナイダーさん、2番目トリさん、3番目チャムレイさん、4番目ハターさん、 5番目おまけさん、この順番でやっていこうと思います。その後ね、ぐるぐる順番は回りますのでね。さあ出ていきましょう。当てられるんですかね。僕の仮説では当てられます、映画凡人、はい、それではやっていきましょう。
何の仮説なん
だ第1問、さあ行きましょう。トップバッターはザックリ・サナダさんです。
はい、
ザックリ・サナダさん、時間の指定をどうぞ。
じゃあ8分で。
8分で。これどういう狙いがあるんですか。
だいたい映画って開始10分ぐらいまでは、うん、なんかだいたいこの登場人物とか最初の物語の説明をすると思うんです。
はい、はい、
なのでそこら辺がなんか肝になる説明をしているのではないかなという。
なるほど。さあということで、うん、ここ一発目で当てたら3ポイントです。それではここから5秒間僕見ます。いきます。はい、はい、見ました見ました。はい、すごい海で水しぶきが上がってます
何
すごい海で水しぶきが画面いっぱいです。それ以外の情報はない。
え、もうミスですよそれも
さあどうぞザクセナさん、この作品は何でしょう。
人が映ってない。セリフが
セリフないです。
じゃあもう一か八かで、
はい、
バトルシップ。
バトルシップ、残念さすがにね、さすがに一人目でちょっと無理かな。
無理すぎましたね今ね。情報一つしかないですからね
逆にここよくチョイスしたなって俺は思いますね
、はい、私今当てたかと思いました
そうだね、当たってパスあるよね、
うん、ちょっと当たってたかなと思った。
さあ続いて鳥さんどうぞ。
あれかな、じゃあ、ちょうどじゃあ60分のあたりで。
60分。60分以上はあるとこの映画は
あるんじゃないですか短編だったらあれですけど。
さあいきます。じゃあ僕5秒間見ます。よーいどん、ね、さあはい、字幕出てます。
お、
はい、
防衛庁リエゾン目標世田谷区から目黒区に侵入というふうに書いてありますねそしてすごい東京の街並みが見えます。
え、
さあこれは何でしょうか。
くっそー、わかるのざっくりくん。
わかりますよ。
え、
私は多分わかりました。
え、なんでわかんないよ。
マジで失敗した
鳥さんどうぞ。
え、わかんない。え、シンゴジラ。
シンゴジラ正解。
いや、すごい、
やった
いいとこやったな。
当てたやんか。
いいとこやった。
いいとこでしたね。
さすがに。ないな。
まあ、シン・ゴジラは圧倒的に、字幕の情報量が多いので、
うんうん、
だいたいどこ当てても、セリフが出てくるはずだと。
確かに。
いうことで、僕、この作品選んだんですけど、見事にざっくりがね、セリフないとこを当てるという。
裏切らないトップバッターだな。
ちょうど最初のね、ゴジラの尻尾が出てきてバシャーンって水しぶきさせた、その後の しぶきの部分が見えました。
え、ゴジラ。ちょっと15秒ぐらい戻ってたらゴジラの尻尾。
ゴジラの尻尾ですって言ってましたね、そしたらね。
おお、はい。すごい。
確かにあれ映画始まるの早いですもんね展開
早いですね、うん、ということで鳥さん1ポイント獲得です。
やった
ー。エイリンが真ん中にあるだけで分かったのに
そんなね序盤を狙うかって言われですけどじゃあ続いて2問目いきましょう。続いてチャムネさん、
はい、
2問目一発目なのでこれ当てたら3ポイントです。
いや重要ですね。どうしようかな。
さあどうしますか。何分にしましょう。
30分にします。
30分で終わってたらどうしますか。大丈夫ですか。
そんなものは選ばないとこたつさんを
そうですね。逆にそんな短編映画なんだっていうね
うん。いや字幕あってほしいな。てかセリフがあってほしい。
いきます。
はい
はい、人物が出ております。
お、
はい、マイケル・ケインが映っておりまして。
お、
はい、映っておりまして、ただこの人のセリフじゃない字幕が出ています。その字幕読みます。最後すでに宇宙探査をって言ってます。さあこの作品は何でしょう。
答えさせて答えさせて。
いいないいななんかわかる。
俺もうわかったじゃん。
答えさせて、
うん、ちょっと待ってわかんない
さあちょっと待って当てたら3ポイント。
え待って、でちょっ セリフもう一回言ってもらうこと可能ですか？
はい、いいですよ。最後、すでに宇宙探査をって言ってます。
いいな、
すごいとこ当てましたね。
おまけさん飛ばそうぜ、
はい、いや次俺じゃないから。
マイケル・ペインは、ペンを 2,3 本刺してますよ、胸ポケットに。あんま関係ないですけどね。
そこで分かったらすごいね。
小ネタが。
そうですね、あの青シャツを着てますね。青シャツを着てるマイケル・ペインですね。
なかなかないよね、青シャツ。
ヒーローですか？それ。
そうなの。
なかなかないよ。
レアだっけ。
さあ、チャブレ。
そうだからな。
どうぞ。
やばい、全然分かんない。
貴重な3ポイント。さあ、5。
宇宙
?4、3、2。
インターステラー。
インターステラー？正解。
当てたな。
ポイントです。インターステラーです。
やった。
そうです、もう。
多分ね、他のメンバー全員一瞬でインターステラーってなった。
はい。みんなインターステラーだったと思います。
そうですね。だこのセリフはマシュマコの日が言ってるセリフですね。はい。というところで最ね、なんか最初にシャトルかなんかを見ながらのところかな。
うん。はい。30分だこ
れ。まだ行ってないですね。
行ってないところです。ところがちょうどマイケル・ケインアップということでございます。
お
めでとうございます。キャムレー強い、
やったぜ。
続いて3問目、
方が来い方が、
ハッタさんどうぞ。
はい、じゃあ80分。
80分、結構いきますね。80分
ちょっと終わりの方、
もう終わってたらどうします？大丈夫ですか？
ああ、まああるでしょう、90分ぐらいは。
いや、まあでもほら、ね、ロード・オブ・ザ・リングだったらまだまだだから。
ああ、確かに。
そうです。
確かに。
さあ。じゃあ行きます。ハトさん、ここ行きますよ。
はい。
はい、3問目。これも当てたら3ポイントです。はい、じゃあここ5秒間見ます。はい。見ました。群馬県です。はい、群馬県が映っていて、何ですかね、群馬というねテレビのニュース映像みたいなのが出てます。
あんま言わないで。
字幕はですね、アピールしていたのかって出てますね。
あれかな、
もう邦画の時点出しちゃダメですよ。邦画見ないもん。群馬県
あれかな、
あれかな、
調査団なんちゃらっていうところがちょっと見切れて出てますけども、
そうだな、
川辺ですかね、群馬の川辺かなんかでテント張ってる人がいる。
あれ違うかな、
どうでしょう。
あ、なんか
本当に何もわからない、四方画のタイトルも全然出てこない。
さっき群馬といえば、
群馬といえば、
まあ、でも洋画の可能性もね。
あ、確かにね、あるんですかね。
洋画で群馬、
結構群馬ってあの漢字でちゃんとボンって出てますからね、群馬。さあどうでしょう。
何にもわからないな。何にもわからないし、何にも出てこない。じゃあ適当に題名を言います。
はい、
わあダメだ、何にも出てこない。来る。
来る。
来る。
来る。ああ中島哲也の来る。すごいね、ピンポイントで残念。
ああ。
ピンポイントで残念。
全然ただ陽動しようとしただけです。ピンポイントでって言ったら正解って言いそうだな、でも違うよっていう、ただそれだけの意味のない今
ヒントになるかと思っちゃった。
全然関係ないです、ごめんなさい。来るではないです。
残念、わからないな、ほぼ
これ引っ掛けな気するな。
おまけさんどうですか、次行きましょう。次は1ポイントです。
いやー、違うのかな。だからどこ狙えばいいんだろう。どこ狙えばいいんだろう。
冒頭じゃないですか。
いや、逆に冒頭か。
お。
逆に冒頭、じゃあ逆に冒頭の3分44秒みたいな。
よく用意して
タイトル狙って。
3分44秒。
はい。
わかりました。
あ、冒頭すぎたか。まあいいや、はい。
はい、映ってます。登場人物が3人映っております。
お、来た。
はい。車のこれバンの中にいるんですかね。運転手が、ブラザートムです。
あ、分かる、
やった、はい、俺いいとこ行った。
そんで後ろには 誰でしたっけ、あの AKB だった方がいますね。
あ、川栄さんです
か。じゃないです。
あ、違くない。
あ、違うか。誰だ、
はい、あ、ごめんなさい、ちょっと僕の記憶が今、あ、なんとかはるかさんでしたっけ。
あ、パルルか。
パルル、
パルル、パルルだ。
島崎。
あ、そうだ、
島崎はパルルさんがいます。
島崎はるか、
はるか、
はるかさん、島崎はるかさんがいて
覚えてないけど、
はい、で、まあ いや分かってそうなんで、あともう一人もいるけど、どうぞ。
麻生久美子がね。
あ、そうです、麻生久美子がいまして、あー、ちょっと私の結納はって字幕出てますよ。
あ、なるほど。
あ、どうでしょうか。おまけさんどうぞ。
いいところ、
やった、これ。飛んで埼玉、
飛んで埼玉、正解。
よし、
いや
ー、さあ、
パチパチ
ということで、ちょうどね、埼玉じゃない群馬のところをね、群馬シーンを畑さんが当ててしまったということで、もろ冒頭の30秒ぐらいとかだったら、もう日本地図の埼玉とかがバーンって映ってますから、
あ、
そういうとこももしかしたらありだったのかもしれない。
ちょっと待って、今思ったんだけど、
はい、
めっちゃ最初の方でピンポイントで狙えればタイトル出るってことだよね。
可能性ありますよ。
あ、確かに。
なるほど。
おー、はい、
ということで、おまけさん1ポイント獲得、
はい、
さあ、そして4問目、こちら最後にしましょう。最終ラウンド回ってまいりました。ざっくりさん、さっきは3ポイントをね獲得できなかったですけど、今回はラストチャンスです。ざっくりスナイダーさん、
はい、
4問目、もう攻め方分かってきましたね。
そうですね、
まあ、一律何分狙えばいいとかないけど。
いやー、これでも
最初の方狙うっていう、なかなかやってないから、一回やってみてもありだったと思いますけどね。
いや、俺割と最初の方狙いましたけどね、1本目で。
タイトルシーン狙い、うん、でもタイトルシーン狙い、あれもあるもんね、あの最後にドーンと出るタイトル。
ああ、最後だもんね。ただ作品の上映時間が何時間かね、分かりませんからね。さあ、どうでしょう。
ちょっと逆を張ります。
はい、
じゃあ119分で。
119分、
あったな。
大丈夫かな。
90分映画だともう終わってる。
119分、
エンドロール狙いですかね。
エンドロール。
じゃあ待ってください、待ってください。
もうあの最後の、うん、最後のネットフィックス出てーんってやつになってるかもしれない。
次の予告とか言っちゃう。
いやいや、待ってくださいって。待つんですか、待った方がいいんですか。
109分にします。じゃあ
109分。
はい
はい、見ました。こちらですね、アニメ作品ですね。
お、
はい、アニメ作品で、
はい、
顔色のすっごい悪い人がいます。そしてその方のところの近くに大佐の、大佐って方のですね、字幕入ってます。うおーって言ってます。
大佐、うお、
大佐がうおー言うてますね。
お、
なんですかねこれね、
大佐、
はい、なんだ。
その顔色悪い人は髪の色が白髪ですね。
白髪、
はい、ちょっとなんか老いてるような見た目に見えますね。どうですかこれは。
うんうんうん、
はいはいはい、どうでしょう、
どうでしょう、え、
はい、
どうでしょう。
映画本人さん、どうですか。わかりません
。映画ですよね。
映画ですよ、もちろん。突然映画じゃないものを言いませんよ。
でドラマシリーズの何話とかじゃないです
じゃないです、じゃないです。
え、白髪、老いてるんですか。
老いてる風ですね。
老いてる風、
はい、まあ、これだけを見ると老いた人とこう的確に言えるかどうかちょっと怪しいんですけど。
え、大佐の特徴をもうちょっと教えてもらってもいいですか。
大佐映ってないですね。
大佐映ってないのか。
はい、
おーって言ってるだけなのか。
おーって言ってるだけですね。はい、でこれはですね、体の、まあ、大佐なんですかね、体の周りにちょっとね、赤い何かドロドロブヨブヨしたようなものが乗っかってる最中って感じですかね。
なんだそれ。
だって分かったかもしれない。
そんな感じですね。
分かったかも。
え、
さあ、ざっくりスナイダーさんどうぞ。
赤いブヨブヨかな。ちょっと、その海外か日本かは教えてもらえないんですか。
いや、ちょっと絵だけ見ただけじゃ分かんないですからね。
あ、そうなんですね。
はい。
え、全然浮かんでこない。なんだろう、
あれは大佐じゃなかったか、あれは少佐だったかな、わかんないな。
さあ、ざっくりさんさんどうぞ。5 4 3。
もののけ姫。
もののけ姫。
ネットフリックス。
ないじゃないかな。
ジブリはないよな。
残念。そうですね。
見たい。
ネットフリックスでは見れないんじゃないですか。
見れないです。
もう、はい、姫の時代に大差はいないな。
そうですよね。全然そうだ。
無用に持ってかれて
さあ、ということで3ポイントゲットチャンスを2回もざっくりさんは失いました。
ちょっとラスト早くないですか。
はい。さあ、鳥さんどうぞ。
わあ。じゃあ時間ちょっとさっき1時間でいい感じだったんで1時間でお願いします。
はい、1時間でいきましょう。1時間ドン。はい。おお、ちょっと人数増えましたね。
お、
置いてる風の人が3人います。
また出てきた。
でこれは子供のようにも見えますね。
分かった分かった、やっぱそれだ。
はい、
っちか、あっちは昭和だからこっちだ大佐がいるのは。
はい、でベッドで寝ている女の子と、
ういうや、分かった、
もう完璧じゃん、はい、いいとこ狙う名前
いますね。さあどうなんでしょう、この作品は何ですか鳥さん。
アキラ。
アキラ正解。
イエ
イ、ということで
1ポイント獲得。なるほどね、なんで主役じゃなくて置いてるところば
っかり。置いてるとこしか出てこないんだけど。まあちなみにね、ざっくりが最初に言った119分とかだったらもうね、もうみんな勢ぞろいみたいな感じでしたね。
ああ、
おお、
はい、みんな勢ぞろい。この映画が2時間4分なので、
うん、あ、もうほぼ終わりじゃん、
ほぼ終わりなんですよ。
いいじゃん、
はい、すごい良かったんですけどね、残念でした。
やっちまったよ。
さあ、ということで終了です。さあ、今回鳥さんが2ポイント獲得、そしてイエイ、チャムレイが3ポイント獲得、おまけの1ポイント獲得、優勝チャムレイです。
イエ
ーイ。泣きの1回だよ、泣きの1回。
泣きの1回とかって終わんなくなるから終了です。ということで、ということで皆さんもね、ぜひこう手軽にできる遊びなんでね、ぜひリモートなので
面白かったです
、はい、面白い、
やってみてください。実況して5秒でタイトルでした。次のコーナー行きましょう。
トイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なラ話垂れ流しコーナーです。
今回のお題はこちらでございます。おすすめ映画あるの答え方です。さあ、ということで皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では早速ご紹介していきましょう。ラジオネームお寿司さん。ドイラジの皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは、
おすすめ映画あると聞かれたら、私の場合、相手の好きな映画ジャンル、どんな映画が見たいか、まあ、例えば泣ける映画が見たいとか、スカッとする映画が見たいなどを聞き、そこでおすすめの映画を紹介します。一番困ると言われている何でもいいと言われた場合は、自分の好きな映画や最近見て面白かった映画を紹介します。ぜひ試してみてはということで、おお、かなり誠実な お答え方ですね。
うんうん、
はい。そしてラジオネーム IT アンダーバー K さん、二分法を使って相手が見たい映画の幅を狭めていけば、相手が納得するものに行き合うことが多いです。例えば、海外か日本か、新作か古典か、芸術的か娯楽的か、ミニシアターでかかってるのかシネコンなのかなどなどです。おお、なるほど。ラジオネームタクーンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは、
おすすめ映画の正解、それはありません。あまり映画を見ない人にも、ある程度劇場に足を運ぶ人にも、コアな映画ファンにも受ける作品なんてないです。そこで今回は、映画館に行くのは 5,6 年に一度、レンタルビデオやテレビでそこそこ見る方への答え方について考えてみます。うん、それでも人の好みはそれぞれなので難しいのですが、ミスター映画監督といえばこの人、そう、スティーブン・スピルバーグ監督の作品が無難ではないでしょうか。うーん、と言っても最近の傾向は若い頃と比べると通好みになるので、80年代90年代の作品がいいでしょう。30代前半の方でスピルバーグ作品を一本も見てない人は少なくないんじゃないでしょうか。インディ・ジョーンズシリーズやマイノリティ・リポート、キャッチ・ミ・イフ・ユー・キャンあたりはどうでしょう。さらに映画に興味を持ち始めたという方には、有名なネタバレ厳禁映画をネタバレを踏まないうちにおすすめします。シックスセンス、猿の惑星、ユージュアルサスペクツ、オレント急行殺人事件あたりがいいですね。マニアックな作品がご希望ならプリデスティネーション、クロニクル、 ミッション8ミニッツかな。なるほどね。さあそしてラジオネームエリア52さん、皆さんどういうラジオは、
どういうラジオ、
どういうラジオは、
おすすめ映画あるって人に聞かれると脳内に映画のポスターやチラシのビジュアルが一瞬で陳列されて大好きな瞬間ですね。おすすめ方法としては、1、映画に詳しい人であれば第29回くらい映画で採用していただいたある日どこかでなど、あまり映画ファンにも認知されていない映画を推奨します。2つ目、年に1本しか見ない人ならその人の好きな俳優から出演作1本を選択。3つ目、映画に興味ない人、そんなレアケースの場合はダイハードとバックトゥザフューチャーの2本をお勧めします。また僕なりに気をつけていることは、相手にどんな映画を勧めるかよりも過剰にその映画を押し売りしないこと。 SNS 上で見かける絶対に面白いからみんなに見てほしいと人類巻き込み方や、あの映画を見ておくとこの映画は10倍楽しめるなどの本編度外視した知識ひけらがし型など、脇目も振らずご利用しでおすすめしてくる映画ファンにはなりたくないですね。人におすすめできるくらいの映画を見続けてきた自分だからこそ、ここ10年間のアカデミー作品賞や自分にとっての人生ベスト級映画はあえておすすめしません。社会テーマが背景にある作品賞だからといって面白いとは言えず、また自分の人生と重なる映画は好き好きエゴが強くなるからです。それぞれその人に合った映画との距離感があり、できればその人が今まで歩んできた映画や人生とどこか意図がつながる映画を推奨できればと努めています。この人ならあの映画を楽しんでくれるかもと想像することや話を聞くことがとても大切であり、人とのコミュニケーションにも当てはまることではないでしょうか。タンタンさんといえばバトルシップ、チャムレイさんなら幸せのパンなど、相手から見ればその人の好きな映画やおすすめした映画がそのまま自分へのイメージ定着になるので、映画の選択も大事にしたいですね。そしてラジオネームヒロアンドンさん、ドイラジの皆さん映画好きなんですって、おすすめ映画何教えて、これあ答えに
新しい新しい
教えるよみたいなさあ、おすすめ映画あるの答え方ですが、これは相手との関係によりますね。オンオフ問わず趣味の合う友人ならその時一番好きな映画を勧めれば良いのですが、困るのが美容院で美容師さんに聞かれた時などです。マニアックすぎる作品を勧めてもピンとこないでしょう。逆に鬼滅の刃のような大ヒット作品勧めるのも芸がない。こういう時は一度相手にどんな作品がお好きですかと聞いてみるのはどうでしょう。これで大体相手の好きなジャンルや作品の傾向が読み取れると思います。趣味思考が自分と近ければ遠慮なく自分の好きを進めていけばいいでしょうし、逆に遠ければ相手が好きなジャンルの中で見てなさそうな作品を挙げていけばいいかと思います。相手の好みが完全にアウェイでしたら無難な名作を挙げていくのはいいのでは。私もオタクなので初対面に近い人とのコミュニケーションは今でも身構えてしまいますが、相手がどういう意図で話題を振っているのか探りながらキュレーションできるのが理想ではないでしょうか。さあそしてメンバーからもいただいております。タンタンからです。皆さんどういうラジオは、
どういうラジオ
は、
おすすめ映画あるの答え方、そんなのはもちろんバッというのはさておき、改めて振り返ってみるとおすすめ映画あるって実はほとんど聞かれたことがないです。友人や会社の人、ちょこっと雑談した店員さんなどに私が映画好きだと知られると聞かれるのはおすすめ映画あるではなくお気に入りの映画はです。おう、ただつい最近会社の後輩に好きな映画トップ3を聞かれた時は、旅行と音楽フェス好きという後輩の情報をもとに15時17分パリ行きとシング、そしてハンターキラー先行せよを挙げました。どれも私の好きな映画であることは間違いないのですが、作品の選び方はまるでおすすめ映画あると聞かれたかのように相手に合わせていたということに後になって気がつきました。なのでもしおすすめ映画あると聞かれた場合には、相手の趣味や好きなものを聞いてそれがテーマになっている映画を提案するという作戦でどうでしょうか。相手の好きな映画ジャンルや俳優を聞くよりも答えやすそうなので会話のテンポも崩れないですし、そのまま相手の趣味の話に路線を変えて逃げることもできます。ということで皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで、いろんなテクニックなりね、あの人とのコミュニケーションの方法ありましたけど、皆さんどうですか。
うん、
あれだね、でもやっぱり基本そう皆さん総じて まあ、やっぱり相手とちゃんとコミュニケーション取りながら探っていくって感じな感じがありますね。
そうですね、
こう質問自体が結構ざっくりとした広い質問なので、いろいろコミュニケーションを取る中で条件を狭めていくっていうなんか手法が多いっていう印象ですね。
そうですね、もう IT アンダーバー K さんなんかで、もうずっと二択で迫っていくっていう、
面白いですよね、
これ確かにいいね。そしたら、だから相手のすり込みにもなるしね、あ、私これを今求めてんだっていう、変なものをおすすめされたっていう感がなくなるというかね、
だからこうたまになんかよくあるこうね、あのフローチャートでこうイエスノーでとか委託でどんどん進んでいって、あなたのおすすめこれですみたいな、そういうやつになる感じだね、これだ
と、
ね、
確かに確かにそういう感じだね、これいいね。
私あれですね、お寿司さんの方法、
はい、
ほぼ多分同じ質問だったらこの手法で私やってますね。
ほうほうほう。
相手の好きな映画ジャンル聞いたりとか、その時どんなのを見たいのかで絞って伝えるかな。でその最後にその何でもいいよっていう言い方の人って、はい、なんか多分本当は映画は別に何だろう興味なくて、その聞いてる人に興味がある時が多いのかなって思ってい
て、
だから私この何でもいいって答える人、美容師さんとか初対面でそんなに映画が詳しくない人とかに割と答えられる時多いです。
そう、まあ、あとはその映画好きって言ったから話を逆にこっちに振ってくれるってぐらいで言ってくる。
そうですね、そうそう、だから本当に映画が知りたい感じではない人の方が多いかも、
相手のことを知るための質問っていう感じ
ですね、なんかそんな印象が多い。
その場をこう会話をつなげるためにみたいなね、こともあったりとかして、だからこういうタイプの人にはいろいろ条件をこう二択で攻め込んでいくと、うざったいと思われるかみたいなね、
それはありますね。
なかなかね、こうやっぱり状況状況に合わせていかないとみたいなのありますね。
これはヒル・アンドンさんが言ってらっしゃる、相手がどういう意図で話題を振ってるのか探りながらっていうのはそういう感じです。
そういうことです
ね、そうだと思います。
そうね、大事だよねそういうのね。
エリア52さんが挙げてくださってる、その SN 上で見かけるその人類巻き込み型とか本編とか知識ひけらかし型とか、まあこれは多分あくまでその時々のまあ流行だったりとか、今ピンポイントにこういう映画が流行ってきてるからここで出しますみたいな、ある意味もう半分企業の宣伝みたいなところもあるからこそだとはちょっと思うんですけど、でもなんか対個人になった時に僕も結構こういうところ気をつけますね。やっぱその映画に対する僕の温度差と見てない人の温度差ってやっぱ絶対違うじゃないですか。なのでそのエリア52さんが言ってくださる好き好き英語とか強くなるっていう部分を押し殺しながら、その人の映画との距離感とかを考えて、あ、でもこの映画だったらここまで楽しんでくれるかもなっていう風な三分想像でその作品を選んでおすすめしてあげるっていうのは結構意識してるかもしれないです。例えばタンタンさんとかがバトルシップ、チャムレイさん幸せのパンとかだったら、
そうですね、名前、
バトルシップ好きだったらハンターキラーも見てるだろうみたいになるじゃないですか。
あ、なるほどね、ジャンル
か。なんかその時にこの近いジャンルでじゃあこれも見ましたとか、例えば大泉洋さんだったらこっちの映画も出てるんですけど見ましたとか、そういうこともできたりとかして、でも一番はやっぱり相手との距離というか、その映画の好きという度合いがどんだけ相手と違うかっていうのをまずこうしっかり自分が認識してから答えるようにするっていうのはやっぱ一番大事なことなのかなとも思います。
確かにね、それはそうだわ。
あとはその相手の距離、相手の好き度の距離感っていうことに関してだと、このタクーンさんの意見をってなったんですけど、映画に興味を持ち始めた方に対して、ネタバレ厳禁映画をネタバレ踏まないうちにおすすめするっていう、なんか案もすごく、いや、いいなって思って、こうね、そ知らぬ顔をしてこうシックスセンスとかユージュアルサスペクツを教えてこう見てくれたら絶対リアクションっていうのが返ってくるから、これちょっと日本見てくれたら、あ、嬉しいなってなって、またさらなる コミュニケーションが豊かになるんじゃないかなって、
うんうん
ね、いい案だなって思いました。
そうね、
うん、
だからなんかその辺はそうなんですよね。そういうところも思っていて、要は、うん、まあこう全体的なところで一つはこう相手がもこうどういう映画との距離感でどういう作品をとかわざわざ話をつなげるためだけで聞いてきれるだけじゃなくって、わざわざ自分に、ね、映画が好きとか知ってくれてる人という民として聞いてくるってことは何か、うん、無難じゃないところも実は欲してるのかもしれないとか思っていて、相手がね、そうそう、だから映画好きだからこそ誰でも見やすいとかじゃないところを教えてくれるんじゃないかということで聞いてきてるんじゃないかっていうところがあって、そういう時にこういうネタバレ系はね、こうネタバレあるよとは言わずに、そういうので有名とは言わずにそういうのをおすすめしておくと、やっぱりある大きな急な展開とかでおーってなる映画はまあみんなびっくりするから、まあちょっとこう特別な映画が教えてもらえた感は強くなるって感じがするんだなっては思いますよね。
そうね、その人がなんかこう調べたりしない人だったらいいよね、やっぱね。
そうそうそうそう。
あ、確かに。
でもなんか一言付け加えちゃうと嫌じゃん。調べないで見てねとか言われたら、え？
そうそう、だから、そう、だからこれちょっと結構ネタバレあるからとか今のうち見といてつってもそれもねってなる。
そうそうそうそう。
どう誘導するかみたいなね。
うん。なんか俺ちょっと忘れたんだけど、誰かコンバットレックだったかちょっと誰だかね覚えてないんだけど、なんか子供が成長してきていよいよこうニューヨークとかそういう概念が分かってきた頃に猿の惑星を見せるっていう風に言ってて、それが一番衝撃があるっていう。
そうね、
そうそう、俺らが大人になって感じたことのない生の一番最初の衝撃みたいのを目の前で見れるみたいな、
うん、
それがね面白いみたいなこと言ってた気がするんだよね。なるほど、面白いなそれってね。だからちょっとその人のリアクション込みでこのケースはもうコミュニケーションの先、ね、まだ続くっていうことだね。
そうね、
うん、コミュニケーションはパッて途絶えるってこともなかなかね、ね、
うん、
美容室ですら通うだろうし、
うん、
あんまりないだろうからね
美容室問題ね、
うん
うん、
でもなんかおまけが毎回をずっと言ってるところの人は逆にその人もなんていうかそういう、まあ、映画だけじゃなくて、うん、音楽や漫画やドラマや演劇などこういろんなこうカルチャー的なこう感度が高い人で、なんかそういう人だとなんか突っ込んで喋ったりしてますね。なんかいわゆる美容室でつなぎって感じじゃなくてね、
あれはねもうね当たりです、
当たり、大当たりで、まあ、なんならこう漫画すごく本棚にバーッとお店のとこに置いてあって売ったりしてますからね、うん、意味わかんないけど
すげえ
書店とかしてる
で、そうこれいいんですよみたいな感じで、
なんか僕も学生の頃にその通ってた美容師さんが担当の方いらっしゃったんですけど、
うん、
その人にその映画の話を振られた時にその時はあんまりそのおすすめ映画うんたらみたいなことに慣れてなかったので結構その自分が見た、うん、結構その周りが見てないような映画とかを出したんですよ、
うん、
そしたら全部見てて、でそれでこうさらに話が弾んでその美容師に置いてある映画雑誌をその、うん、そうですね、シーズンになると入れ替わるじゃないですか、
うん、
でその度に古くなったやつを僕にくれるっていうルーティーンが、
すごい、
そうなんですよ。それですごいコミュニケーションがその人と取れるようになって、結構その人がいるから行ってるみたいな側面も出てきて、
いいね、
もらえるはすごいね。なんかさっきのとこだとやっぱ行くと雑誌いろいろ置くじゃないですか、
うん、
映画表を置いてきますからね。
あいや俺なんかそれいろんな人の髪の毛挟まってそうで嫌だなみたいな思っち
ゃう。もらうときね。
僕がもらってた雑誌はカットでした。
ああ、
カットね。おしゃれな感じですね。
うん、髪の毛挟まってなかった。
いや、あれなんですよ。その人が好きだから置いてるっていうこともあって、なんかあんまりその進んで読むっていう人が他に多分いないのかもしれない。
ああ、はいはいはい。
ああ、なるほどね。
だから。うん、ざっくりくんとかみたいなこう映画好きとか来ると、あ、実はカットよあるって読んでくださいでくれるみたいな、うん、
みたいな感じです。
はい、だってカットしに行ってカットもらうってことでしょ、なんかおしゃれ、ね、
絶対言うと思ったそのエリア52さんが言ってくださってる本当にこう3番の映画に興味がない人みたいなことだったら、
うん、
例えば皆さんだったら2本選べって言われたら何進めますか。
おお、なるほど、
はい、
おいおい俺らに聞くんかい困るからメールもらって解決してもらおうと思ったのに結局聞くんかいっていうね
いやでもこれを踏まえて、
いやまあ確かにでもやっぱりそういう点でいくとちょっと今ねみんなね考え中かちょっと出るか分かんないけど、
はい、
まあこのダイハードとバックザフューチャーですか、
うん、
これはなるほどなと思いますよね。
俺もじゃあそれですね、これある種の正解だと思いますよ俺は、
うん、そうね、
ダイハードとバックトゥザフューチャーだったら、まあ見てないんだったら、
そうそうそう、
うん、正解でしょっていう。
まあ逆にあれだよね、そんなに興味なくてもまあどっかでは見ているパターンみたいなぐらいだよねこの2つは。
そうね、
うんうん、なんか世代とかも出ますよね。ダイハードだったらあのちょっと前までは金曜ロードショーで定期的にかかってたりしてた
のね。そうね、
うん、
いやまあその逆に質問してきたってことはこれざっくりは自分の回があるってことでしょ。
お
いやそれを言いたいから振ったわけでしょ教えてよ
あ、なので僕は基本的にその結構ジャンルでかくなっちゃうんですけど、
うん、
そのマーベルって見てるっていうのは結構聞くかもしれないです。
おお、
なんかマーベルってやっぱもう触れている人の母数がもう格段にこの数年で増えてるじゃないですか。
うん、
まあそれはそれであのマーベルも全く見てないってなったらあのそれから先を考えたりはしますけど、でもなんか、うん、あこの前アイアンマン見ましたとかなったら、
うん、
あアイアンマンはあのいいですよみたいな、その先のも進められるじゃないですか。アベンジャーズ
があるよ
みたいなってとか、そう2があってとか、シリーズものってその一回興味を持ち出したらその見続けられるというか終えるっていうのがすごく持ち味というか一つ強い点じゃないですか。
なるほど。まあ、でもちょっとこう意外とこうマーベルは逆にハードル高いのではと思ったりする部分もありまして、なんだかもうあのアイアンマンシリーズだけ追っていればいいじゃないく、
うん、
全てをつなげていくからその難しさはあるなとは思うかね。
ちょっとねそれは確かに否めないね。
でもなんかどういう選び方をすればいいのかっていうのは結構難しいところは確かにありますね。なんかあの僕は別の友人に、でその人も映画館であの1年に1本とかしか見ないんですけど、その、うん、結構友人だったからってのもあって強引にそのインフィニティウォーを何も履修してないあの状態で一緒に見に行ったんですよ。
お、
そしたらなんかあのキャラクターいいよねとかを、うん、まあ、感想をくれて、でそっからあじゃあインフィニティウォーがなぜ起きたのかというか、インフィニティウォーの時点でそれまでに何があったのかっていうのを追ったらより楽しめるよっていうので、じゃあちょっとシビルウォーも見てみるとかそういう風に触れたので、
あ
逆になんかその中間になってる映画とかを逆に進めるとかいきなり見さすっていうのも友人とかの間では割とできるかもしれないなっていうのを思ったりとか。
そうね、だからちょっと博打だけども、うん、まあ、友人でその人の感じが分かってればいけるとか分かるって感じだよね。
そうですね、
そうね、まあ、おすすめ映画あるっていうこの、まあ、質問自体なんですけど、
うん
うん、まああんまあのタンタンとかもね実際にされたことないよ、
はいはいはい、
いう話じゃないですか、
うん
うん、
で一番困ると言われてる何でもいい、これお寿司さん言ってますけど
そうね、
はい、
うん、
これ皆さん知ってました、ドイラジってこれなんですよ、うん、ドイラジの暗い映画って皆さんにおすすめある、何でもいいんだけどって言ってるんですよ僕ら。
俺らがやって
た。確かに。
僕らがやってることなんですよこれ。
確かに。
なので逆に僕らにこう映画とかを紹介してくれる人の脳内を今覗き見てる感じなんですよこのミニあのお手紙で。
あ、
そういう感覚で僕らに勧めてくれてるんだっていうのが実は覗けてる瞬間っていう、うん、つまりこれが交流になってるっていうね、俺思ったんですよね。うん、そういう意図なんだなとか、うん、そういうことを考えてきっと。僕らが話してるからここにこの作品投入したらどうなんのかなとかきっと想像したりするわけですよね。
そうね、
全くラジオ聞いたことないけどとにかくこれおすすめするみたいな人は結構珍しいっていうかあんまいないじゃないですか。
まああんまいないよね、
うん、過去にあったとは思いますけどあんまないんですね、そういうことはね、
うんうん、
ってことはやっぱこれはコミュニケーションになってるってことが今すごくね分かりましたね、可視化された感じしますね。
でもあれですね、一方でそのこのメンバー全員にあの 当たらなかった場合のトークとかも結構そういう意味ではなんか苦しいというか辛い部分はありますよね。なんか
そうですよ、あの
投げてみたけど全員にはまらず、なんか逆に酷評みたいな。
そうそう、だからおすすめがあるの答え方の一つはやっぱあれなんですよね、延長戦に相手からの感想を来ることを想定してるかっていうのはあるよね。俺結構投げっぱなしで考えてるの基本。その人が楽しんだか楽しんでないかはもうどうでもよくて、紹介するっていうことならあのなんか別にするけどぐらいな感じなんだけど、これこうだったよとかで感想返ってきたら嫌だなって俺は結構思ってるっていう。
そうね、
あの嫌なんですか。
嫌ですね。
そうね、おまけもそっち食べてる。
はい、あなたの感想は別に聞きたくないですっていう。
聞きたくないまでは言わないけど、まあちょっとね、いやだからもう別に紹介したら紹介したらね。
そうそう、紹介したらもう紹介したで完結っていう、
うん、
一方通行のものっていう感じで思ってましたね。
あ、だから もちろんね、あのそういうタイプもいるし、こう交流していく ためにやるっていうのもあるからねっていう。
そうね。
でやっぱりこうおすすめしたものを見て感想もらえたら嬉しいですしねっていうこともありますからね、普通にね。
はい、
うん、
だから逆にあの今後友人関係続けていくみたいな交流のある人の方が俺は感想を求めないですね、
うんうん、
っていう感じはありますね。なんか
そうなんだ。
はい、どうなんだ。
いやなんか感想の内容はともかく、なんか見てくれたっていうアクションを起こしてくれたことにめちゃめちゃ感謝します。
ああ、うん、それはね、そうかもしれない、う
ん、あでもネガティブな感想言われたらちょっと。
そうね、だからそれあごめん、ね、まあやっぱだからそれって何かというと、こうおすすめするということ自体、おすすめの作品自体が、まあいろんなこう無難な往年の名作みたいなもうおすすめするとかもあるけれども、
うん、
まあ大抵がやっぱりこう自分の好きな部分があるものをおすすめするので、それは ある種の自分を預けているみたいな感じがありますからね。だからこう反応してくれたら嬉しいし、呼吸されたらちょっとうーんってなるのは、まあそれは当然という、
うん
う
ん、だからなんかこう距離を取ってくれてる、この話題をもう出さないようにしてるなみたいな人は、もしかしたら見てくれたかもしれないし、見た上で好きじゃなかったって可能性もあるからね、
うんうん、
だからこう話題に上げないように努めてくれてるっていうパターンもね、
うんうん、
あるという、
あ、
うん、非常に難しい問題が今出てまいりましたけど。
ちょっとセンシティブな、
はい、
うん、でもなんかね、おまけなんかですね、おすすめあるっていうのをねちょいちょい聞かれるパターンがあって、でもこれはどういう感じかって言ったら、今、映画館でやってる映画であるとかおすすめあるとか、そういう感じで聞かれますね。
なるほどね、
うん、そうするとまだそのなんとか今やってる範囲の中ので自分が見た範囲でとか、あとまあ見てなくてもいろんな情報でこういうところがおすすめらしいよとか、
うん、
まあ周辺情報とかあの整えながらで、今こういう映画が流行ってるからとか、ここがあのなんか一部で話題になってるかでっていう情報で、自分のなんかこう感覚ちょっと外しながらも、まあ入れながらもあるけど、そういう周辺のなんか情報とか評判とかをつけながらそういう話をするときは意外とあったりしますね。
おお、それは一番こう社会人的な接し方って感じですね。
そういう風な情報の中で、あのその人にマッチフィットするような作品があったら、まあ見に行ってくれるんだろうなみたいな。
うん、
そう、なんかあのなんだっけ、相手が好きなのとか聞くんじゃなくて、もうそういうものをいろんな映画の情報を与えた上で、あの見るなら見るでどうでしょうみたいな感じでやってますね。
あ、そうね。
うん。
やっぱりあ、俺はやっぱりレスポンス前提の交流はちょっとやっぱりしんどいっていう。
そうね。まあもちろんこの今やってる映画館でやってるものの中の限定とか枠があるから、これができるタイプのおすすめの仕方だけども、
うん、
はい、
うん。なるほどね。
いや確かにおまけさんのやり方が全く僕が映画館でお客さんにやってるやり方ですね。
うんうんうん。
おお。
そうですね。
でも来ますか映画館で、うん、今日何かいいのありますかとか。
あ、めちゃめちゃあります。で、いや、そのやっぱりそこでかかってるものを見に来るからにはやっぱ限定されるわけじゃないですか、10作品とかしかやってないので、
うん、
でそういう時になんかあの同じ世代の方々はこの作品を見てる方が多いですっていう情報とかを与えたりすると、うん、じゃあ私もこれ見ようかなみたいになったりするので、
あ、
うん、
贅沢な見方だね、うん、
なんか本当仕事として通用するやり方っていう風に感じますね、それは。
うん、いいね、
うん、
むしろそういう
行く層もいいね、そういう、
うんうんうん、
だから本当にフラッと大将今日やってるみたいなことでしょ、もう、
そうですね、
なんか新鮮な魚入ってるみたいな感じでいいよ今日入ってる入ってるみたいな、そういう感覚で映画館に来てくれる人がいるってことだもんね。
いやでもそれは本当にいいことなんだよね、うん、なんか、
うん、
やっぱりこう映画が好きだからってだけとか誰かとこう遊びに行くっていうから本当は映画館選ぼうとかそういうんじゃなくってっていう、本当にそういう人ってある種こう自分の人生とか生活に映画館がもうフラットで入ってるってことだもんね。
そうだよね、
うんうん、すごいゆとりがある
ね。作品が目的じゃないのもね、映画を見に来たってことだもんね。
うん、
いやそういう人になりたい。
いやでもあのこの前すごく難しかったのが、はい、あのお客さんでその学生の方だったんですけど、
はい、
今ホラーってやってますかって言われたんですよ、
うん、
でうちの劇場でホラー一本もその時やってなくて、
うん、
あら
その時はちょっと言葉が出なかったですね。今やってないですねとしか言えなくて。
もう言えないわね。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。まあでも本当だから、
うん、まあしょうがないそれはね。
まあそうですよね。でもなんかあの逆に商売で考えたらそれを言ってしまって、あじゃあここの映画館やめるかってなっちゃったらその収益になれないのでみたいなことも考えちゃったりして。
いやいやでもそれは一時的なもんだから。
まあそれはそうです。
嘘つかれて逆にこれはある意味ホラーですみたいなのを勝手に解釈して進められてみたら全然違うじゃんってなったらその人二度と来ないから。
騙されたってなる。
そうそうそう、
それはそうですよ、もちろん。
そうそう、だから今後来るかもしれない層っていう、そう潜在的な客であるってことにはきっと変わりないから全然利益をね損してないよ、
うん、あれだよね、うん、なんかその今やってないけどもうすぐやるとかであればそういうのが今度やるんですよとか言えるといい、
ね、う
ん、
あそうね、
私もそう思いました。
うんうん、
確かにもうすぐ情報みたいなところに、
そしたらまた、あ、本当は今度来ようかなっていうね、
ああ
やってくれるかも
みたいなね、うん、ということで話がつきませんけれども、ということでもうね話結構尽きないね、これね。皆さんのいろんな答え方参考にして皆さんもぜひね活用してみてください。ということで次回のミニお題トーク、実はこちらメールをいただいておりますね。こんなお題がいいんじゃないかと、そういうメール今まであんまなかったですね。
そうね、ちょこちょこあったかっていうのと、まあ最初の頃はお題をもらうっていうすごいことやってたっていう、しかも
私たちは
1回 3個ずつやるみたいな。
そうでしたね、プチお題トーク自体はありましたね。
ミニじゃなくてプチだった頃という、
ということでミニお題のリクエストをいただいております。ラジオネームゴグトラさんからです。ミニお題トークにリクエストがあります。それは洋画の邦題、まあ、日本語版のタイトルですね、それについて語っていただきたいです。タイトルは一番短い予告編と聞いたことがあります。なるほど、スポーツ新聞なんかの小さなテレビ欄に例えば21時からコブラなんて書いてあってもアクション映画なのか動物パニックなのか、それともたわんにサイコガンを持つあれなのかみたいにね、わかんないですからね。そう思うとある程度説明しなくちゃ放題つけるのも大変だなと思いつつも、これってどうなのってタイトル、または好きな放題嫌いな放題がありましたらぜひお聞かせ願いたいです、ということで、はい、こちらをぜひね、みんなにも僕も聞いてみたいと思いますので、次回ナイスな放題イマイチな放題こちらを聞いていこうと思います。
はい、
うん、皆さんもいろいろ浮かんでるんじゃないでしょうか、ぜひ僕らに教えてください。さあじゃあ次のコーナー行きましょう。